こんにちは。はじめまして、あずさマロンと申します。このトラックでは、サークルさんからいただいた質問に答えていこうと思います。よろしくお願いします。それでは早速、質問に答えていこうと思います。まず一つ目は、お名前、年齢をお願いします。はい。名前は、あずさマロンで、年齢は永遠の20歳です。で、二つ目、趣味や特技を教えてください。はい。趣味は、お料理とお菓子作りで、特技は絵を描くことです。特技って言っていいのかわからないですけど、YouTube などに載せているサムネイルのイラストは自分で描いています。三つ目、好きな食べ物は、モンブランで、その他に 焼肉とかお寿司も好きです。はい。で、四つ目、お料理は好きですか？また得意な料理はありますか？はい、お料理は好きで 得意な料理は、なんだろう、ハンバーグとか、オムライスとか作るのが得意です。5つ目が、見た目のイメージはどんな感じですか？髪型、身長、顔立ち、雰囲気など似ている有名人などもいれば。見た目のイメージは、ざっくりパッと 見た目を見たときは、多分清楚でおっとりしている感じの子だと思われるんですけれども、髪型はセミロング、鎖骨下くらいの髪の長さで、ふわふわっとしています。で、身長は164センチあります。ちょっと高め。細いです。で、顔立ちは、丸っこくて童顔です。なので、最初、顔だけを見た人には、身長すごい低く見られます。雰囲気は、なんかすごい、誰から見ても優しそうに見えるらしくて、なんか、結構悪い人に騙されそうになったりとか、あと、幸薄そうな感じが、たまにするそうです。似ている有名人の方だと、最近あんまり言われないんですけど、志田未来さんってわかりますかね？志田未来さんと吉木りささんに似てるって言われたことが何回かありますね。はい。質問6つ目。ご自身の性格を一言で言うと？一言で言うと、喜怒哀楽がすごい激しいです。はい。なんか。そうですね。喜怒哀楽激しい。喜びも、怒りも激しいですね。あんまり怒ったりとか、しないですけど、悲しむことの方が多いかな。七つ目。出身はどちらですか？また方言で話すことはありますか？出身は北海道です。今は北海道じゃないところに住んでいるんですけれども、方言で話すことは、何々だべさとか、そういう感じでは話さないんですけれども、時々その北海道外の方とお話ししていると、なんか、言葉が通じなかったりすることがあって、なんか無意識で方言を使ったりとかしちゃいますね。はい。八つ目。今の服装はどんな感じですか？下着も含めてお願いします。今の服装は これ寝る前に収録しているので、パジャマです。水色で、水玉のパジャマを着ていて、下着はね、すごいラブリーな感じが下着で なんかね、ピンクとリボンとレースの、なんかすごい可愛い下着を身につけてます。え、ここの爪、普段はどんなファッションがお好みですか？下着も含めてお願いします。普段は、なんか、普段のファッションは、結構黒とか、ブラウンとか、あ、スカートを結構履くんですけど、スカートもその黒とかブラウンとかの 落ち着いたファッションが結構好みで、なんかこの活動している時とかはすごい可愛らしい服装が好きで着るんですけれども、プライベートではすごい落ち着いたファッションをしております。はい。今、ごめんなさい、12個目。今どちらで収録されていますか？今は、防音室の中の、パソコンの前の椅子の上で収録しております。なんか、この椅子が結構ゆったりしていて、背もたれとかもあるので、オナニーがしやすいです。何言ってるんだって感じですけど。パソコンの前でオナニーをするなって感じですけど。はい。防音室だしね。しかも防音室だから、オナニーが 何でもないです。14個目。お休みの日はどういうふうに過ごしていますか？これは、あんまり色気のない話ですけど、お休みの日は、お掃除をして、お洗濯をして、買い物をして、お料理の作り置きをして、溜まっている YouTube で見たい動画とかをゆっくり見ながら、お酒を飲んだりとかして、もう寝たい時に寝て、っていう普通のお休みの日を過ごしております。はい。15個目。好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプ。もう、優しいのが前提として、エッチな人です。優しくて、エッチな人が好きです。はい。16個目。ご自身の活動で目標や今後やってみたいことなどありますか？目標とかやってみたいこと。なんか、エッチな活動だと、今後はね、この作品を出させていただいたことをきっかけに、ね、DL サイトさんで載せられるような作品。本格的な作品をもっと作ってみたいなとも思いますし、健全な活動ですと、今、この収録をバイノーラルマイク、ね、ASMR で撮らせていただいてるんですけれども、本当に ASMR が大好きなので、今まで耳舐め配信とか、なんか、咀嚼音 ASMR とかやってきたんですけれども、今後なんか実写で ASMR を撮れる機会を増やしていくのを目標に活動していきたいと思っております。17個目。普段同人音声作品は聞きますか？聞く場合、好きなジャンルやキャラなどありますか？これは、すごい正直に答えますと、普段同人音声作品は聞いていないです。まあなんでかって言いますと、すごいね、落ち込んじゃうんですよ。だって、もうね、皆さん音声作品出されてる方はさ、もう、もっとね、声も可愛らしいし、もっと台本もすごいし、もっ と演技もすごいし、なんかそういう方の音声作品を聞いて、私も真似をするんですけど、いや、全然ダメだと思って、はぁってすごい落ち込んでしまうので、なんかライバル視してるとかではないけど、なんか自分をすごい、なんか、哀れんでしまうので、ちょっと、聞かないようにしてるというか、聞かなくなっちゃいましたね。でもその、参考にさせていただくときは時々ありまして、なんか例えば、オナサポのカウントダウンとか、あと、オホ声とか、どんなのだろうと思って 最初聞いたとき衝撃でしたね。その、オナサポのカウントダウンとか、オホ声とか、すごいと思って、こんなのがあるんだと思って、そういうのは作品の参考にさせていただいたんですけれども、でも、オホ声はまだやったことないですね。18個目。音声作品以外のアダルト作品で好きなものやジャンルはありますか？音声作品以外のアダルト作品で好きなものはたくさんあります。なんか、ね、せっかくこうやって作品に出させていただいてるんだから、もう本邦初公開のガチの好きなジャンル、言いますか？なんか、結構今まで配信とかだと、なんかその、アダルト作品見てるよとか、なんか素人ものが好きだよとか、そういうなんかふわっとしたことしかやってこなかったんですけど、じゃあ具体的にどういう作品を見てるかっていうと、本邦初公開なんですけれども、商業作品だと ちょっと引かないでくださいね。これを初めて見た人が引いちゃったら、ちょっと、あれなんですけど、商業作品だと ママさんバレーものが好きで はぁって感じですよね。同じ人いるから、わかるわかる、ママさんバレーいいよねって思う人いるから。ママさんバレーものが好きで、あとは、素人ものの中でも、でも皆さん一緒だと思うんですけど、その素人の方が、そのオナニー作品とか、素人の方が、そのプロの男優さんとかに、めちゃくちゃにされる 作品が好きなのと、あとあれだ。なんかそう、結構、マッサージものとかが 好きですね よくわかんないですよね。わかる人はわかるのか。むしろ、これを女の子に話しても多分、わかんないってなると思うけど、これを聞いてくれてる男性の人は、わかるわかるってなってくれるのかな。そうだったらいいな。それであと、素人の方が ネットにアップロードされてる作品だと、作品だと、なんか乳首オナニーものが好きで あと、これ言ったら本当に惹かれちゃうと思うんですけど、男性が オナニーしてる作品とかが好きです。すいません。なんで謝ってるんだろう。引かないで。 聞かないでください。じゃあ19個目 自分の体で気に入ってるパーツはありますか？あ、自分の体で気に入ってるパーツだと、なんか昔からお尻を褒められることが多くてですね。なんかお尻が綺麗って言われるんですけど、なんかお尻なんてみんな同じ形じゃないって思ってたんですけど、だんだんこの大人になればなるほど、エロに目覚めれば目覚めるほど、あ、もしかして自分のお尻イケてるかもと思って気に入ってます、お尻が 20個目。男性の体で好きなパーツはありますか？男性の体で好きなパーツ。ちょっと。いやもうこれ引かれちゃうな。なんか、さあ。その男性も女性の体で好きなパーツありますかって聞かれた時に、あ、なんか女性のうなじが好きだよとか、ちょっと女性の足が好きだよとか言って、なんかおっぱいが好きとか お尻が好きって答えないじゃないですか。また私はド直球に答えると おちんちんが好きです。まあ、最悪すぎるこの女って感じなんですけど、おちんちんが好きです。ひどすぎる。おちんちん以外だと、いや、ひどいですよ、本当に。いや、なんか脇フェチです。男性の脇フェチ。もう嫌だね。ダメですね。そのさ、なんかさ、その男性が女性の脇フェチとか言って、女性の脇の匂いを嗅いだりとか舐めたりとかして嫌がってる反応を見るのが好きとかあるじゃないですか。もうあなたがそれで喜んでる時、女性もまたあなたの脇で喜ぶんですよって言ってあげたい 何を言ってるんだって感じですけど、そんな感じで私も男性の脇の匂いを嗅いだり舐めたりするのが好きです。最悪だ。21個目。おっぱいのサイズを教えてください。おっぱいのサイズは、D カップ？ ABCD の D カップあるんですけれども、あるんですけれども、なんかね、ブラジャーを外すと、なんかね、シュンってね、なんか体に広がっちゃって、ブラジャーを外すとすごいちっちゃく見えます。なんかブラジャーを外すと、なんか C カップ弱くらいに見えて、ちゃんとブラジャーをするとちゃんと D カップになります。はい。22個目。おっぱいに男性の視線を感じたことはありますか？おっぱいに男性の視線は残念ながらないんですけれども、お尻にはあるんですよ。本当にお尻には自信があって、お尻ちょっとピチッとしたパンツを履いてる時とか、ちょっとね、駅のホームのところとかに鏡があるじゃない、大きい鏡があるじゃないですか。そこの鏡でちょっと身だしなみを整えてるときに、後ろ通りすがる男性がお尻をチラチラっと見て通って、行ったことがあって ね、視線感じたことあります。はい。23個目。オナニーは好きですか？ 唐突にオナニーぶっこんでくるじゃないですか。よかった。私も、何個か前の質問で、チンチンが好きって言ったいってよかった。唐突に来るから、さっきの質問が緩和される。 オナニーは、はい、好きです。時々オナニー中毒みたいになります。24個目。マロンさんのおっぱいの感度や好きな触り方、あるいは好きな触られ方を教えてください。おっぱいはめちゃくちゃ感度が高くて、なんか、好きな触り方、結構、すごい敏感すぎるので、意外となんか、下着の上から触られるくらいがちょうど良かったりとかします。だから、おっぱいの感度が高いのって言って、なんか、おっぱいをグリグリグリグリいじられちゃうと、すごい痛くなりやすいです。はい。なんか自分でオナニーをするとき、おっぱい触ったりするけど、なんか自分だと、そのね、自分の独自の触り方、男性にもあると思うんですけど、それで触るので、オナニーのときはおっぱい触りながらすると、すぐ行っちゃいますね。はい。あ、で、25個目、オナニーの際、おっぱい、乳首は触る派ですか？はい。すぐ行きたいときは、触りながらするんですけど、ちょっと、アダルト作品を楽しみながら、オナニーしたいときは、触らずに、触らずに、しただけで。はい。26個目。普段どのくらいの頻度でオナニーしていますか？結構その、やっぱり女性って月のバイオリズムがあるので、なんかね、毎日するときは毎日したりとか、ひどいときで朝晩したりとかするんですけど、全然しないときは全然、なんか一週間しなかったりとかしてて、平均すると2日に1回から3日に1回、いや平均すると2日に1回かな。うん、毎日朝晩する分とかも平均ですると、うん、そうですね。27個目。本日の収録を除いて一番最近オナニーしたのはいつですか？ああ、昨日かな？なんかもう、オナニーの思い出が、オナニーの思い出って何？って感じだけど、オナニーの思い出が多すぎて、あれって、あれ最後にいつだっけだって、あ、昨日だって感じですね。はい。で、28個目。人生で初めてオナニーしたのはいつか覚えてますか？またその時の場所、状況、感想。その話しちゃいますか？めちゃくちゃエッチな話をしちゃうんですけど、これも本邦初公開の話なんですけど、いいのかな、この話して。未成年の話。あ、未成年か。初めて何した時は、ね、小学3年生くらいの時にお友達の女の子にやばいよね、小学3年生の時にお友達の女の子になんかすごい乳首を触られて、なんかすごい乳首を触ってくる女の子がいて、なんかその子に開発されて、で、家に帰ってとか、その友達と別れて、夜寝る前とかちょっと自分で触ったりしたのが始まりで、それから徐々に、下の方を触り始めたのはいつかはあんまり覚えてないですね。なんかその、最初に、小学生のね、低学年くらいの時に、 女友達に乳首を触られたっていうのがきっかけっていうのをすごい覚えてますね。あ、場所とか状況とか感想。最初、友達の家に遊びに行った時に、あ、そっか。触られたの。触られたきっかけはそうですね。で、実際に家で、寝る前に、布団の中で、家族にバレないようにみたいな感じかな。で、30個目。1日に最高で何回行ったことがありますか？何回だろう？でも5回くらいかな。なんか、それこそ、電話を初めて買った時とか、あと、初めて彼氏ができた時とかに、ラブホテルに行って初めて電話を使って、彼氏とのエッチでも行っちゃうし、電話を使っても活かされるし、みたいな感じで5、6回かな。今どうだろう。今24時間かけたら5、6回いけるかな。やってみようかな。今度何かの記念。何々記念とかで24時間で何回いけるか検証してみたっていうのやってみようかな。面白そう。ちょっとやってみようかな。31個目。性感帯はどこですか？気持ちいい場所や触り方など。また、行くときは栗派ですか？中派ですか？性感帯はいっぱいあるんですけど、やっぱり一番の性感帯は乳首と栗で、あとは、中だと、中のどのあたりが気持ちいいっていうのか説明が難しいですね。なんか確実に気持ちいいスポットがあるんですけど、なんか手前すぎず奥すぎずみたいなところにあって、なんかね、前に、夜遊びをした時に 夜遊びをした時に、なんかまるで、シンデレラのガラスの靴のようにぴったり、その気持ちいいスポットに会う人がいまして、もうめっちゃ中行きしまくっちゃったことがありまして、ってすごい王子様だと思って。なんかその人は、実際は小太りの男性、ちっちゃい男性だったんですけれども、なんかなぜかその人に私が好かれなくてですね。結局その人とワンナイトで終わってしまったんですけれども、なんでだろう？なんでワンナイトで終わっちゃったんだろう？何の話をしてるんだろう？そして 32個目。膣の中はどのあたりが気持ちいいですか？あ、すいません。なんか、先の質問をちゃんと見ずに、一つ前でいっぱい言っちゃったけど、そう、奥すぎず、手前すぎず、ちょっと不思議な空間があって、そこの一部分が気持ちいいです。33個目。言った時の感覚を言葉で説明するとどんな感じですか？あのね、全身麻酔をかけられる直前みたいな瞬間ですね。感覚ですね。なんか一瞬、頭、真っ白になるというか、痺れ、足が痺れて、痺れが切れる瞬間が、ちょっと続くみたいな。それとか、遊園地で高いところまで上がって一気にガッて落ちる瞬間があるじゃないですか。あの瞬間が しばらく続くみたいな、そんな感じですね。34個目、潮吹きしたことはありますか？ある場合、潮吹きできるようになったきっかけ、初めて潮吹きした時のことを教えてください。あのね、私、潮吹き、多分ね、してるんですけど、してるんですけれども、潮吹きしてる瞬間の実感がなくて、なんか気づいたらベッドとかが尋常じゃないくらいなんかびっしょびしょになってて、なんかどう考えてもこのぬめり この濡れてきてる時の濡れだけでは説明のつかないくらいの濡れ方とか、あとお風呂から出た後になんかピュピュピュって中から、それは純粋にお風呂のお湯が中に、でも中に入るかな、なんかミステリー ごめんなさい、なんかもっとさ AV みたいな、あ、すいません、 AV みたいなのをね想像してると思うんですけど、私にとってまだ潮吹きって解明されてないミステリーになっております。他の子とかどうなってるんだろう、気になりますね。35個目、自分は性感的に敏感な方だと思いますか？めちゃくちゃ敏感だと思います。あのめちゃくちゃ敏感で、それこそ10代の頃とか敏感すぎてすごい痛かったですもん。なんか、うん、純粋にエッチのしすぎっていうのもあったのかもしれないですけど、エッチのしすぎで痛かったですもん。で、最近やっと少し鈍くなってきて、すごい気持ちいいみたいな感じですね。だから、生まれつき敏感な方だと思いますね。はい。で、36個目。自分は性欲が強い方だと思いますか？あ、だいぶ落ち着いたんですけどね。強い方だと思いますね。あの、なんか、その、なんか気になる男性とか、なんか男性に対してすごい下ネタをすごい振りやすくて、ただのビッチなのかもしれないですけど、でも、そう、おちんぽを常に求めてますね。おちんぽを常に求めてる人で、性欲弱いとかないからね。強いですよね。ダメだ、もう言い逃れができないほど性欲強いです。はい。37個目、オナニーの時おもちゃ使いますか？使う場合どんなおもちゃを持っていますか？また特にお気に入りのおもちゃがあれば教えてください。はい、おもちゃを使う時と使わないで手でする時と2種類あるんですけど、結構この活動、こういう活動を始めてから欲しいものリストでおもちゃを送っていただく機会がありがたいことにとても増えまして、それでも恵まれてますね。いろんなおもちゃを使っておりまして、電マとバイブとウーマナイザーと、あとディルドとか、あとおっぱい用のバイブ？電気マッサージ機っていうのかな？もあるんですけど、このおっぱい用のマッサージ機が、ちょっと痛くて使えなかったんですけど、特にお気に入りのおもちゃ。あ、でも最近は、ウーマナイザーがすごい好きです。あの、普段気軽に使えるのだと、電マをよく使うけど、ウーマナイザーがすごいハマってしまっ って最近毎日のように使ってますね。なんか時間があってゆっくりその下着を脱いでおもちゃ使える時だとバイブとかをすごい使うんですけど、なかなかゆっくりオナニーが 忙しい現代人 バイブがなかなか使えない どういうことって感じですけど。38個目。オナニーの際、どんなおかずを使いますか？まあ、先ほど最初の方の質問でお話をしたアダルト作品を見ながらするのと、妄想でするのだと、やばい、もう妄想の話とかしますか？本邦初公開の妄想の話しますか？妄想の話とかだと、なんか例えばさ、マッサージとか行くじゃないですか。結構肩が凝ったりとかするので、マッサージとか行くんですけれども、今日やってくれたマッサージのお兄さんちょっとかっこよかったなとか思ったら、ちょっと、その人にエッチなマッサージをされるところを妄想しながらとか。やばいですよね。なんか発想が中学生みたいですよね。でも男性もしてるんじゃないですか？なんかマッサージとか言って、女性にマッサージしてもらったら。あとなんかね、美容室とか行って、美容師さんに優しくしてもらったりとかしたら、してるんじゃないですか？男性も。共犯者を勝手に作ろうとしている。39個目。友達、同僚など身近な人。おかずにオナニーしたことありますか？あ、もう、やっぱりさ、この質問考えてくださってる方と私、ちょっと似てますよね。やっぱり男性もみんな考えてるんじゃないですか？その、やっぱりマッサージ師さんにとかさ、友達、同僚あるかな？男友達っていうのがそもそもいないんですけれども、同僚とか上司、でもすごい、リアルタイムで、リアルタイムで見ます、夢で夢の話なんですけど、なんかね、エッチな夢をすごい見るんですよ。エッチな夢を見て、職場の、私今の職場が、中途途中で転職で入ったんですけれども、その職場では先輩なんですけれども、年下の男の子の、まあ、年下の先輩っていう方なんですけど、その人とエッチなことする夢を見て そう、目が覚めて、それでちょっとオナニーしちゃって、待って、私さっきのさ質問で昨日オナニーしたって言ったけど、今日、今朝だな 正しくは今朝だな。いや、もうひどいひどすぎる、エロすぎる。なんかもう、だんだん自分で自分に引いてきました。なんかこの質問に答えながら。びっくりした。面白い。なんか心理テストみたいですね。なかなかこう、エッチな質問、ここまでたくさんされることがないですから。なんか、自分で自分のそのエッチな部分、なんか、あらわになってびっくりしますね。ありがとうございます。ありがとうなのかな。40個目。今までで特に気持ちよかったオナニーについて教えてください。特に気持ちよかったオナニー。特に気持ちよかったオナニー、なんだろう。でも初めてバイブ使った時ですね。なんかその、初めてバイブ使った時が、その、男の人と、 なんかエッチをまだ覚えたてで、なかなか中で気持ちよくなれてなかった時で、で、その後に初めて自分でバイブを使ったらもう自分の気持ちいいところに当て放題なので もう感動した。そう、バイブで中行きしまくった記憶がありますね。初めてバイブを使っただけです。41個目。今までで特に変わっている、あるいは恥ずかしい、あるいは印象に残っているオナニーについて教えてください。恥ずかしい印象に残ってるオナニー。私、兄がいるんですけれども、小さい頃とか学生の頃とか、隣の部屋、なんか和室みたいなところに住んでて、その襖で仕切られてる。だから結局薄い、なんか仕切りで仕切られて、部屋が分かれてたんですけれども、それでなんか、深夜にこっそりオナニーしてたら、お兄ちゃんが部屋に入ってきて、もう何の音だよみたいな感じで 来た時はちょっと恥ずかしかったですね。しかもなんかそれを親に報告されたんですよね。すごいなんか嫌な気分になりましたね。嫌な気分になりながら次の日もまた オナニーしてました 最悪。42個目。使ったことはないけど使ってみたいおもちゃや、やったことはないけどやってみたいものにはありますか？使ったことないけど使ってみたいおもちゃ。なんかその遠隔操作できるおもちゃ？なんかさ、AV とかでしか見たことないですけど、男の人がリモコンを持って、女の人が中に、ローターみたいなのを中に入れて、で、男の人が外で操作するみたいなのあるじゃないですか。あれやってみたいですね。やったことはないけどやってみたいオナニー。ああ、いや、でも、オナニーの見せ合いとかしたいですね。見せ合いっ子オナニー。男性とね。いや、女性でもいいんですけど。43個目。自宅以外の場所でオナニーをしたことありますか？またその時の場所や状況、感想は？ああ、でもやっぱり実家で暮らしてた頃とか、家で満足にオナニーができないので、ネットカフェによく行ってました。しかもネットカフェだとさ、学生の頃とか実家で暮らしてた頃は、ジュースも飲み放題だし、漫画も読み放題だし、AV も見放題だし、オナニーし放題で 天国のような場所だったんですけれども、そのネットカフェに行って AV 見ながらオナニーしてて、いやもう、感想は最高でしたね。楽しかったな。今はもう家で自由にできますけど。44個目。お尻でオナニーしたことありますか？お尻でオナニーしたこと。ある場合お尻で行ったことありますか？結構お尻も 私感じちゃうんですけれども。なんか、お尻で行ったことはなくて、でも指は入ります。お尻に、おちんちんは入らないんですけれども、指は入るんですけれども、で、気持ちいいんですけれども、なんか行くほどではないですね。行ってみたいですけどね。お尻で行く女の子とかいるのかな？気になりますね。45個目。今までに体験したエッチなエピソードを語ってください。体験したエッチなエピソード？ディズニーのアトラクションの中とかでしたこと？ すぎる。ダメ。ああ、これピーって入るかもね。ディズニーのアトラクションでしました。ピー。わかりますか？ディズニーシーに海底マイルっていう アトラクションがありまして、これ話していいのかな？濁して話すと、ディズニーって結構、真っ暗になるとか、周りの人にあんまり見えづらいタイプの、アトラクションがあるんですけれども、特に下腹部の部分、そこでちょっとね、並んで、座って、アトラクション乗ってる時とかに、ちょっとサバサバとね。いや、最悪ですよね。これ話していいのかな？すいません。あ、やばっちゃった。46個目。恥ずかしい性癖をお持ちでしたら教えてください。恥ずかしい性癖？恥ずかしい性癖は、乳首フェチです。あんまり言えない、なんか乳首フェチって。恥ずかしいもん。まさに恥ずかしい性癖ですね。なんか、乳首フェチの人いたら連絡ください。こちらまで。ちょっと、語りましょう。47個目。最近エッチな妄想の内容を教えてください。最近したエッチな妄想の内容。最近したエッチな妄想の内容？あ、あります。なんか、すごいリアルなんですけど、なんか会費を1万円取って、リアル耳なめオフ会っていうのをやりたいなっていう妄想ですよ。実際にはやらないんですけれども、ホテルとか場所を借りて、なんか一気にみんな集まるオフ会じゃなくて、時間制で一人一人、私がホテルの部屋の中で待ってて、一人一人来るんですけど、来たらまず椅子に、なんか手錠とかで、男性をくくりつけて椅子とかにね、で、目隠しとかをして、男性からは全く手が出せない状況にして、耳舐めをしたりとか、エッチな言葉をささやいたりとか、で、最終的にちょっとおちんちんを触ったり触らなかったりとか、そういうじらしプレイをするオフ会とかをしたいなっていう妄想とかを、なんかいつも電車の中とか、トイレの中で考えています。どんな人って感じですけど。48個目。ご自身は S と M どちら寄りだと思いますか？でもやっぱり今の話をするとちょっと S な部分もあるし、ド M な部分、誘い受けな部分もありますし、でもちょっと S が入ってますね。誘い受けをするにしても、ってなんか、エッチなこととかしなくていいの？みたいな感じで、もう今日デートだけで終わりなの？みたいな感じで、ちょっと、誘いながら受けになる場合と、ちょっと、こっちから攻めていっちゃう場合と、だからちょい S ですね。だけどベッドの上では、ちょっと M みたいな。でも攻めたりとかもしますよ。49個目。マロンさんの乳首について教えてください。色、大きさ、感度、どういう風に触るのが好きかなど。乳首の色は、ピンク寄りの、あんまりピンクすぎず、乳首色ですね。で、大きさは乳首。でも割と平均的だ。あ、そう。平均的なんですけど、でもこれ、嫌だなって思う人いるかな？ちょっと陥没気味で、プリクリクリクリしたらピンって立ちます。陥没乳首なのですごい感度が良くて、陥没してる時が一番感度高いかな。陥没してる時にサワサワサワサワするのが一番好きで、乳首ビンビンになってるときは、ちょっとつねったりとか、クリクリするのが好きですね。 50個目。おっぱいや乳首だけで行ったことはありますか？いや、なくて。やっぱり、舌触らないとちょっと無理でしたね。何回か試したんですけどね。こんだけ乳首好きだし、感じやすいんですけど。51個目。マロンさんのクリトリス、おまんこについて教えてください。色、大きさ、感度、毛の生え具合、どういう風に触るのが好きかなの。あ、おまんこは おまんこは、すごいピンクです これ、最近自分でおまんこを撮影して、何してんのって感じですけど、最近自分でおまんこを撮影して気づいたんですけど、おまんこはすごいピンクで、クリトリスは普通についてて、おっきいとか小さいとかよくわかんないんですけど、おまんこはね、きついってよく言われます よく言われるって言っても、最後にちゃんとエッチしたのは結構前ですけど。今はガバガバではないと思う 今はガバガバってパワーワードだけど そう、全然、今もきついと思います。なんかちっちゃいディルドを入れるのも結構キツキツだったので。で、毛は薄めだけど、なんかお手入れしてない時でも、お手入れしているの？って聞かれるくらい毛は薄めですね。で、クリトリスは優しく触られるのが好きなんですけど、おまんこは結構ガンガン疲れる方が好きですね。だから結構これをね、説明するのが難しくて、なんか結構ベッドの上とかだと優しく触ってって言うんですけど、なんかやっぱり優しく触ってって言われると男性も入れた時も優しい方がいいのかなって思ってくれるのか、優しくその腰を動かしてくれるけど、入れた時はもう激しくみたいな感じで、なんだこの女って思われてるかもしれないですけど、52個目。パイ釣りをしたことはありますか？ある場合、パイ釣りは得意ですか？また好きですか？パイ釣りしたことはあるんですけど、おっぱいが、ちょっと離れてるタイプのおっぱいで、そういう形状のおっぱいで、なかなかうまく挟めなくて、あんまり得意じゃないですね。ごめんなさい。でも頑張ればできます。頑張ります。53個目。男性の体やオナニーで気になること、男性に聞いてみたい疑問などはありますか？男性の体やオナニーで気になること、気になることがありすぎるんですけれども、なんか逆に男性は行くときどんな感じなのか、行くときを言葉で表すのか、聞いてみたいですね。私もなんかこの、今回この同じ質問を男性にもしてみたい。男性バージョンとかないのかな？これ。男性の出演者作品とかないのかな？ 興奮しすぎってね 54個目。オナニーについて同性に聞いてみたいこと、アドバイスしてほしいことなどありますか？いや、でもやっぱり、その潮吹きとかは聞いてみたいですね。あと、なんか、もう男みたいなこと言うけど、なんか、演技してるとか聞いてみたいですね。いや、私はなんかね、演技は基本しないんですけど、これ演技していかん、言ったふりしないとちょっと気まずい感じになるなとか思った時はするんですけど、いや、ほとんどないですよ、そういう時は。だから基本的には演技しないんですけど、なんか、演技でやってる？とか聞いてみたいですね。同性の方に。なんか多そうですけど、勝手なイメージだと。聞いてみたいですけど、なかなか聞けないですね。55個目。もし1日限定で男性の体になってみたら、してみたいことなどありますか？あ、もう女の子、 もうナンパしまくってエッチしたいですね。 もう聞いていただいて分かると思うんですけど、私割とこう話し方おしとやかですけど、割と頭の中割と男性的な感じなので。 いやでも女の子ですよ、ちゃんと。 女の子ですけど、割と男性的な感じなので、男性になったらもう女の子をたぶらかしますね。 56個目。オナニーを誰かに見られた、あるいは見せた経験はありますか？ああ、先ほどもちらっと出てきましたけど、お兄ちゃんに見られましたね。見せた経験？ああ、いやー、見たいって言われて見せたこと彼氏とかにはありますけど、なんかあんまり印象に残ってないですね。うん。57個目。オナニーを誰かに見られた、あるいは見せた。あ、ごめんなさい。57個目。今回収録したオナニー中の音声を多くのリスナーさんに聞いていただくわけですが、緊張していますか？またオナニーを聞かれることに興奮しますか？いやー、緊張します。なんか、プレッシャーがすごいあります。なんか、リスナーさんに聞かれることももちろん緊張するんですけれども、なんかこう、初めてこの、ね、自分で、今まで自分のオナニー作品とかさ、自分で編集して、自分で出してるから、もう恥ずかしさ軽減できるけど、なんか、このね、編集してくださる方が別にいらっしゃるので、そのさ、編集してくださる方に聞かれるのが一番恥ずかしいかもしれない。だってさ、もう真剣に聞くわけでしょ、その編集する方は。真剣に聞いて、うん、ここあんまり良くないなとか思うわけでしょ。それが一番恥ずかしい。58個目。リスナーさんへ向けて収録の意気込みをお願いします。ちょっと、いつもより緊張しながらオナニーするので、多分、行くのが遅くなると思うんですけれども、許してください。意気込みじゃないな。いっぱい気持ちよくなれるように頑張ります。59個目。マロンさんが普段よくやるオナニーの手順を教えてください。そうですね。普段よくやるオナニーの手順は、おっぱいを、まずね、陥没乳首を触って、クリクリしながら立たせて、で、ちょっと、下の方をサバサバして、結構、おっぱいと下の方をサバサバして、で、ああ、でもやっぱり行くときはおもちゃがいいなって思いながら、おもちゃを使いながらやって、とか、そんな感じですかね。その差は、本当にでも、性欲マックスの時は、手でしてるだけでいっちゃう時もあるんですけど。60個目。それでは実際にその通りに、オナニーしてみましょう。はい、わかりました。それでは、ちょっと緊張しますけど、オナニーに移ろうと思います。よろしくお願いします。